優しい人になる30の方法。その時、すでにあなたは優しい心を持っている。上限行動が少し不器用なので、優しい人になるにはまず優しい心を持つことが大切です。優しい心をなくして優しい行動もありません。優しい心を見つけたら親切対応、協力ができるようになります。優しい人になるには優しい心を見つける必要があると思われがちです。ここにも愛があります。優しい心は見つけるものではありません。実のところ、私たちのようにはすでに優しい心を持っています。誰でも愛があり、優しさがあり、思いやりがあります。例えば、周りから冷たいと言われる人でも感動の笑顔を見れば涙を流すでしょう。たとえ有罪判決で実刑を受けて有罪者であっても、人が優しさにくれると必ず感動して涙を流します。あなたも自分の様子を振り返ってみてください。性格が悪いことがあったとしても、すでに優しい心があるはずです。つまり、すでに私たちは優しい心を持っているのです。では、なぜ優しくないかというと、単純な理由です。上限行動が少し不器用なです。優しくしても上限行動がわからないと、うまく行動できません。言動が不器用だと誤解されることも少なくありません。優しい人ではないような錯覚をしていきます。単に、みんな、プライドが邪魔している場合もあります。他にも優先順位を上げないと、本来優しさを上限できないことがあります。みんな、プライドが優しさを常に自分は優しい心を持っているということを自覚してください。少し容量が悪いです。少し表現行動を出しているだけです。正しい考え方と表現行動さえあれば優しい人になるのは簡単です。少しコツをつかめば、教科でもありのままの優しさを表現することは可能です。優しい心を見つけるのではなく、常に優しい心を誤解のない一覧で上手に表現することが大切です。ことができるときは正しい表現行動なんです。常に自分は優しい心を持っていることに気づく。優しい人になる30の方法。その2、優しさとは何か。優しい人と聞けばどんな人をイメージしますか。難しく考えず、率直にイメージしてみてください。落ち込んでいる人を励ましましょう。街中で困っている人を助ける人。バスや電車に乗るや高齢者が乗ってきたと一席を譲る人。花や動物を愛する人。恵まれない人に寄付をする人。いつもニコニコしている人。絶対人の悪口を言わない人。どんなことがあっても怒らない人。思い出の品物をよいものを持っていれば消費税をせず、余裕を心がけている人、ボランティア活動を通して最高点を狙っている人、こうした人を優しい人とイメージすることが多いのではないでしょうか。優しさということには一般的にポジティブなイメージがすごく好印象があります。優しい人が何かでも怖い人が何かでもありません。実際のところ優しい人はモテます。モテる人のランキングでも優しい人という条件はいつも何でも上位です。円滑な人間関係を送るためにもできるだけ優しい人になった方が良いと言えるでしょう。私も優しい人になりたい。そう願う人も多いのではないでしょうか。優しい人ならまず優しさのみを理解しなければいけません。では改めて優しさの意味について確認しましょう。優しさは何か。一言で言うと優しさは親切で思いやりがあり、純粋に温かいことがあると思います。困っている人を助けたり、日本語を学んできたりする様子は優しいと言います。例えば、好意を持って人に尽くしたり、相手に喜ぶような機会をしたり、仲間になります。相手を励ましたり、元気づけたりする行為も優しさの一つと言えるでしょう。ここで注意したいのは、優しさとはあくまで純粋な気持ちが大切という点です。親切を心がければ優しい人になると単純に考えがちですが、注意が必要です。優しい人になるためにわざと親切を演じてするのは本当の優しさとはありません。思っているときは優しく見ても、言動の上で別の場合が隠れている状態であり、純粋な気持ちで相手にしていません。ださに、明日ほどのある親切は一番の優しさです。本当の優しさを心がけるのは、純粋な気持ちで親切にすることが条件です。例えば、本気で相手を信頼して元気づけたり、本当に困っている人を助けた気持ちを言うためになるのです。その行動や言葉などが人として温かいことが感じられます。優しい人になるためには、男性の近所になってはならない。優しい人になる30の方法。その3、会員させる言動を行っているように会員させる言動をされる。相手を喜ばせれば優しい人になるだろう。とにかく相手を褒めれば優しい人になるだろう。困っている人をたくさん助ければ優しい人になるはずだ。優しい人になる方法として、まず思い浮かべるのは相手に喜んでもらえる対応ではないでしょうか。確かに優しい人は人を心地よくさせる言動があります。上手に相手を褒める。面白い話をして笑わせる。積極的に仕事を手伝う。褒めて認めて肯定する。ポジティブな働きかけがあれば雰囲気も悪くなります。会員させる言動を行っていれば相手と仲良くなるのも早くなり良好な関係が築けるでしょう。しかし、会員させる言動よりもっと大切なことがあります。会員させる言動の回避です。優しい人になるには会員させる言動つまり、彼もやるように言ってもらえるという姿勢です。どちらも大切なことですが、優先順位としては、まず会員させる言動をされることが初めの特策です。どれだけ会員させる言動があっても、会員させる言動があると全ての話になるからです。例えば、いつもあなたを元気づけてくれる人がいるとします。落ち込んだ時は励ましてくれたり、悩んでいる時は相談に乗ってくれたりします。その一方で、あなたを満たしたり、小判にしたりする言動もあるとします。すると、一気に印象が悪くなり、優しい人が思えなくなるのではないでしょうか。会員させる言動があると、どれだけ会員させる言動があっても無意になります。いくら嬉しい言葉を言われても、嫌なことまで言われたら優しい印象が大事になります。また、いつも人助けをする人の仕事を手伝ったり、などです。ところがあなたの中で周りは優しいと、あなたで冷たいような総合的に優しい人は見えないでしょう。人はポジティブより、ネガティブな言動の方が印象に残りやすい人になります。人はリスクを避ける生き物です。そのため、相手と会話ができるなら、会話の方が目立つように感じるのです。優しい人になりたいなら、彼もやるように言ってもらえる姿勢が大事です。会員させる言動より、会員させる言動を避けるようにしましょう。会員させる言動より、まず会員させる言動を回避する。優しい人になる30のこと。その4、悪口を言う人に優しい人はいない。あなたには嫌いな人がいますか。嫌いな人がいれば悪口を言いたくなる場面があるかもしれません。嫌いな人を知って、笑いに感じる。相手のないことで、こそこそ悪口を言う。たとえ、嫌いな人であっても、気になることがあれば悪口を言いたくなるかもしれません。ならば、悪口がそういう人になっている人もいるかもしれません。しかし、ここは悪口はどんな内容であっても好ましくありません。悪口は人として最も下品な行為の一つ。言葉も最短によっては立派な表記になります。相手に直接悪口を言えば相手は腹を立てトラブルに発展する可能性があります。確率も NG です。相手の内容は悪口を言ってもらえないと思うかもしれませんが、意外と相手の耳に届きます。悪い話ほど騒ぐのが早く、意外なことが相手の耳に届きます。また悪口を言えばあなたの印象も悪くなります。ネガティブなことを言うと本人の性格の悪さが感じられ嫌な気持ちになります。たとえ笑いに出たとしても聞かされている相手は心の奥で不安になっているはずです。表で言うと笑っていても、いつ自分も悪くないのではないかと不安になって落ち着かないのです。悪口を言えば言うとどんどん本人の印象が悪くなります。悪口を言っていると以前悪口を言われる側になってしまうでしょう。優しい人になりたいなら悪口を言わないのが必要です。言いたくなればいいですが、実際に言うのは NG です。言いたくなっても、どんなところで止めておくのが特策です。どんなに嫌いな人がいたとしても悪口は我慢しましょう。どうしても悪口を言いたくなって仕方ないなら噛み方法がおすすめです。思い切り噛み方と知れたら処分すれば、誰にも迷惑がかからず、うまく話します。悪口を言わない。優しい人になる30のこと。その後、人助けは相手のためだけでなく、自分のためにもなる。優しい人になるために欠かせない行動があります。それは積極的に困っている人を助ける行動です。身近に困っている人がいたときにあなたはどうしますか。助けるか無視をするか。迷うための一つです。困っている人を助けてもメリットはない。手間暇がかかるだけ。面倒なトラブルに巻き込まれるかもしれない。そう考える人もいるでしょう。確かに、ここでお前を分けてもらえれば、ご褒美があるわけでもありません。症状を前を分けてもらえれば、会社の業務に役立つわけでもない。実際に自分の仕事が増えることになるでしょう。自分に関係ないなら、見てみる不要するのも自由です。無視をして罪になることはありません。助けなくてもお金が出るわけでもありません。あるとすれば、感謝をされるかもしれないという程度でしょう。自分に得がないなら、見てみる不要して見過ごす人もいるかもしれません。しかし、得がないから何もしないという考え方は、人として少し寂しいことです。あなたも苦しいときに助けられた経験がないとはあるでしょう。困っている時であることを助けてもらえたときに本当にあなたが感じます。なんて優しい人などという関係は、長く興味を続けているでしょう。困っている人がいるとき、優しい心を持った人間なら、皆さんとに関係なく積極的に助けていきたい。困っている人を助けるのは人として崇高な行為です。たとえ小さな協力であってもいいのです。人を助ける行為はどんなに小さくても社会に役に立ちます。たとえ小さな協力であっても優しい心ですると相手は誰が高い気持ちにできるでしょう。皆さんには人を持たず純粋な気持ちで助けるだけで誰でも感謝のようになります。助けた相手からもきっと感謝されるでしょう。困っている人がいたら自分に関係ないと思わず純粋な気持ちで積極的に助けていきましょう。例えば、電車で座っているときに妊婦が乗ってきたらさっと席を譲ります。お腹が重い妊婦にとって立っているだけでも体力を消耗してされます。席を譲ってもらえれば少しの役になって、お腹に赤ちゃんも助かるでしょう。階段の上りの業者に連敗しなければ手を取って登りを手伝いをしましょう。歩きながら落ちない様子が何かの上司で階段から登りをしてしまうかもしれません。体を押さえて階段の上りを手伝いをすれば登りの役になるだけでなく、未然に事故を防げます。違いなゴールデンを忘れて困っていたら自分が持っているものを出します。さらにゴールデンが余っているなら一本出しても問題ないでしょう。たとえ一本しなくても自分が最後は手から出せば喜ばれるはずです。職場の同僚が山積みの仕事で困っていたら積極的に手伝いを伸びればいいでしょう。自分の仕事は増えることになりますが、彼が手伝いすれば効率的に進みます。仕事が早く片付ければ相手だけでなく、職場全体からも感謝されるでしょう。どれも小さな行為ですが、優しさの美しい表現です。人助けをして自分に直接の利益がなくても優しい気持ちになるでしょう。自分の存在がなかったと思えるだけで嬉しい気持ちになります。純粋に助けたいという気持ちを大切にしながら助けることが大切です。人助けは相手のためだけでなく、自分のためにもなるのです。困っている人がいれば積極的に助ける。 優しい人になる30の方法。その6、ギブギブの精神で見返りのない親切を行う。優しい人になりながら見返りを求めた行動は慎みましょう。見返りを求めた行動は何か。一言で言えば、まさにはしたことのある親切です。特に私たちは見返りを求めた行動をしていることがあります。次のような行動に心当たりはありませんか。近々のないことを期待しながら手伝う。自分の好きな手間が上手くなって優しく接する。相手に呼吸をしてもらいたくて心もないを強く。本音と行動になってもある状態です。本当の目的がないよう誠実な振りをして行動することもあるかもしれません。しかし、見返りを求めた行動には要注意です。表向きは優しく褒めても実際は優しくありません。本当の優しさではなく偽の優しさです。たとえ悪意はなくても上品ではありません。表向きは親切でも実際は心の奥に挟みやしたことがある状態です。どれだけ親切な行為も挟みやしたことがある状態で瞬間的に印象が悪くなります。時には人間関係に広げることも少なくありません。こうした行為は誤解やトラブルを招く危険があるため、できるだけ避けた方がいいでしょう。優しい人になりながら見返りを求めない行動が大切です。優しい人が行われているのは、ギブギブの精神です。見返りを求めず、ただ相手に見返りということです。助けた人ながら、損得に関わらず、優しく丁寧に接する。元気づけた人ながら、見返りは安定なく軽くされます。困っている人ながら、自分がその人として進んで協力する。見返りを求めない行動をすると、人間国内に優しい気持ちを表現できます。見返りのない親切は必ず相手に喜ばれます。人として最も美しい行為は、見返りのない親切です。見返りのない親切こそ本当の優しさであり、本当の愛です。見返りのない親切を行うことで、あなたは真の優しい人になります。その優しい行為は、恋の相手を感動させるのです。ギブギブの精神で、優しい人になる30の方法。そのなら、優しい人になっても甘やかす人になってはいけない。優しい人になるには優しい言動を心がけましょう。例えば、仕事に苦しんでいる人がいれば、手伝ったり、悩んでいる人がいれば、相談に乗ったりなどです。優しくするのは優しい人になることでもあります。ギブギブの精神で徹底的に優しくすると、周りの人から喜ばれるでしょう。特に優しくするなら優しい人になると思われるんですが、ここに注意点があります。とにかく何でも優しくすれば良いと考えるのは少し違うのです。優しくするのは良くても、それが甘やかそうになってはいけません。相手が困っているなら、どんな仕事でも無条件に関わらず、相手が抱えている仕事ならどんな内容でも手伝う。相手が借金に困っていたら、いわゆるままに信念とする。これは良くないのです。優しいのではなく甘やかしている状態です。優しくするのはいいですが、甘やかすのは NG です。優しいと甘やかすは違います。優しい行為は純粋に愛と親切心があり、相手のためになっています。甘やかす行為は無条件にわがまま行動を許している状態であり、相手のためになっていません。甘やかす行為にされようとすると、相手を甘やかせ、楽させてしまいます。優しくしているつもりが相手を楽させる行為になっていることが少なくありません。本当に相手のことを考えながら優しく接したくても、我慢しなければいけない場面があります。例えば、相手が勉強の仕方で苦しんでいるときです。特別な事情があるなら手伝うこともあっていいですが、無条件に手伝うのは甘やかすだけ。本人が仕方をしなければ意味がありません。知識を覚えるのも意味を理解するのも本人です。本人がしなければいけない仕方が助けたくてもぐっと加えることが大切です。仕事を助ける場面でも同じです。相手が仕事で困っているなら何でも助ければいいわけではありません。助けすると本人の成長や変化を得ることになります。相手のためになる仕事ならあえて守ることも必要でしょう。相手が借金に困っているとき、いわゆるままに信念をするのは NG です。いわゆるままにお金を貸していると本人の金銭感覚はますます鈍くなる一方です。お金を返してくれない場合、最悪人間関係も切れてしまう危険もあります。たとえ親友からお願いであっても、きちんと断った上で一緒に返済計画を立てた方が相手のためになります。本当に優しい人は優しくなることであっても甘やかすことはありません。一言で言えば優しい人になっても甘やかす人にならないのです。自分がしようとしている行為が優しさなのか甘さなのか、きちんと区別することが大切です。優しい人になっても甘やかす人にならないようにする。優しい人になる30の方法。優しさのためのアピールは、かえって相手に嫌われる。優しい人になりたい。そうだ、積極的に優しさをアピールすればいいのではないか。確かに考え方としては違います。何事も積極的な大事と言われています。少なくとも消極的より積極的であることが何度も実現しやすいのは間違いません。優しいと感じてもらえるような行為を増やせば優しいと思われるチャンスも増えるでしょう。自分が積極的に優しさをアピールすることを相手も喜んでもらえると思うはずです。もちろん自然な範囲で優しくする考えがいいのです。例えば困っている人がいたとき率先して助けるなら印象は悪くありません。相手が協力をお願いされたとき心よく引き受けることができれば好印象でしょう。しかしここで注意したいのは優しさのためのアピールです。相手の状況を無視して無理やり優しさをアピールするのは上品とはありません。お願いされてもいないのに無難で自分たちに仕事を手伝う。何度も断っているのに仕事を手伝うよというアピールがしこい。優しい人はアピールしようと無理やり話を聞かそうとする。ガツガツ近寄って来られると相手は不安や恐怖を感じるでしょう。これではもはや優しさの教えです。この点では優しい行為であっても実際は相手の迷惑になっています。気持ちは苦しくても不快感があり安心的に断りたくなるでしょう。優しい人になりたい気持ちが強いと視野が狭くなって周りが見えなくなりいつの間にか陥っていることがあります。優しさのためのアピールはたとえ善であっても相手を素直に喜ぶ気持ちにさせます。ちょっと場合によってはかえって相手に嫌われる可能性もあるのです。優しい人になりたいなら優しさのためのアピールは控えましょう。気づいたら機会があればという程度のため自然な範囲で優しくするのが天命です。相手が困っている様子なら人声かけてから手伝う。相手に触れても質問されたら丁寧に教える。相手が何かに悩んでいる様子なら声をかけて話を聞いてみる。こうした対応なら嫌がらないのでスマートに優しさを表現できるでしょう。自然な範囲で優しさをアピールするのはいいですが、他のアピールには注意しましょう。優しさのためのアピールは控える。優しい人になる30の方法。その9、叱るという表現は優しさの実践になる。優しい言葉をかけるとき誤解を言いやすい人となります。叱るという表現です。本人としては純粋な善だとしても叱るという表現になると一気に印象が悪くなります。例えば次のような表現を聞いたときどんな印象を受けますか。話を聞いてやる。勉強を教えてやる。仕事を手伝ってやる。優しさを知っている印象があるためどことなく素直に喜べない気持ちになるのではないでしょうか。きっと相手は感じが悪い偉そうな言い方だと思いに違いありません。叱るという表現を使うと優しい人と思われるためのアピールと誤解される可能性があります。言葉は難しい。本人が言わなくてもちょっとした一言で誤解を呼んでしまうことがあります。表には優しくても心の奥に挟みや一言などと誤解される原因になります。シェアルという表現を使うと感情は優しさになってしまうのです。自分の行動を振り返ってシェアルという状況がないか確認してみてください。優しい人になりたいならシェアルという表現はしっかり表現するのが特徴です。例えば次のように言い換えると嫌な印象がなくなります。話を聞いてやるではなく私よければ話を聞くよ。勉強を教えてやるではなくよかったら勉強を教えよ。仕事を手伝ってやるではなく少し仕事を手伝ってもいい。こうした言い方は落ち着けなしい印象はありません。嫌なのでスマートに優しさを表現できるでしょう。ちょっとした言い方をしないで相手に与える印象は大きく変わります。誤解の言い方をすれば素直な手に受け取ってくれるはずです。シェアルという表現はシェアル4です。優しい人になる30の方法。その10、優しい人になりたいなら丁寧で廉価な言動を行いましょう。丁寧で廉価な言動は必ず印象悪くつながります。確かに態度や言葉遣いで人間性を判断されてはなりません。人間性の良しあしは正確、考え方、経験、実績などから総合的に判断されたい。しかし現実は違います。実際は態度や言葉遣いで人間性の体感も判断されるのが現実です。いくら親切な行いがあっても態度や言葉遣いが乱暴だと言いなしです。大手な態度や乱暴な言葉遣いの人がいて優しい人だと思う人はありません。優しい人とかむしろ嫌な人になってしまいます。態度や言葉遣いが乱れているとネガティブな印象しかありません。人が正義、人間関係から孤立してしまうでしょう。優しい人になりたいなら丁寧で廉価な言動は必須です。態度や言葉遣いが良くなるにつれて優しい印象を向上します。人から親切を受けた時はきちんとありがとうと感謝をする。うっかり人に迷惑をかけてしまった時は素直にごめんなさいと謝る。人に仕事を依頼する時も頭を下げながらお願いしますと言った方が丁寧です。大手で偉そうな態度はされ、遠慮で減り方の方が優しい人になります。目の人にはきちんと敬意を表す作法も大切です。できるだけ丁寧で廉価な態度の方が優しい印象も強くなります。言葉遣いも欠かせません。しなさい、してくださいなど命令する言い方は避けた方がいいでしょう。してほしい、いかがでしょうかなど提案する言い方の方が好意的に受け入れられます。愚痴や自慢もできるだけ避けた方がいいでしょう。愚痴や自慢は自分の人格を落とされて、相手を満たすような発言は全てこなしかありません。できるだけ愚痴や自慢は避け、できるだけこういうことや嬉しい、楽しい、面白い、幸せといったポジティブなキーワードを使うと明るい言葉遣いになります。目の人には敬語を使って話すようにしましょう。敬語は相手に敬意と尊重を表現することができない。完璧な敬語はどこでも難しい。言い方に困ることもありますが、言葉遣いを少し間違えても敬意が伝わっているなら問題にはならないでしょう。たとえ自分の気持ちが慣れている時も丁寧で廉価な態度は貫くようにしましょう。感情的になった時は人の本性が出る瞬間でもあります。心の中は何かしても態度は丁寧で廉価なことができるようにしましょう。むっとした場面こそニコニコするぐらいの方が余裕を見せることができます。無難化すること自分が鍛えられていると思えば衝動を抑えやすくなります。丁寧で廉価なと知識的上手な印象が出てきて、ますますあなたの印象が向上します。丁寧で廉価な態度を心がける。優しい人になる30の方法。その11、優しい人になら外見は関係ない。外見を求めれば優しい人になるのではないか。優しい人になるために素晴らしい外見に求めようと確かに優しそうな相手に存在します。相手の人は性格が優しそうに見えるでしょう。性格感のありましながら、ポジティブな印象も出やすくなるでしょう。男女系の服装なら、温かい柔らかい印象が出て優しさはアピールしやすくなるかもしれません。少なくとも性格感のある相手なら、相手に不快感を与えることはないでしょう。 大剣と優しさは関係ないように思えるのではないでしょうか。しかし、ここが重ポイントです。実際のところ、優しい人になら大剣は関係ありません。優しそうに見える大剣と実際の優しさは別問題だからです。つながりのように思えますが、分けて考えることが大切です。例えば、大変優しそうな雰囲気の人でも、実際は関係で理解力がないと怖い人だと思われるでしょう。どれだけ優しそうな大剣であっても、態度や言葉遣いが乱暴だと総合的にはマイナス評価です。一方、詰めて怖そうな雰囲気の人でも、理解力や包容力があれば優しい人と判断されるでしょう。その人の態度や言葉遣いが丁寧で礼儀正しければ、身だしなみが少し悪くも総合的にはプラス評価です。優しさはあくまで親切で思いやりがあり、心が温かいことを言います。大剣はあくまで大剣です。優しい人は態度、言葉遣い、心を中心に判断することであり、大剣は評価です。印象には影響しますが、実際優しい人かどうかは見た目では判断できません。したがって優しい人になるために大剣の皆さんは検討しないです。大剣の品質が高いのは大変程度の身だしなみで十分です。余裕があれば清潔感のある身だしなみに整えると、なお根性でしょう。優しい人なら大剣より高いんです。態度、言葉遣い、心に認識を持てることが大切です。大剣より態度、言葉遣い、心に認識を持て。優しい人になる30の方法。その順に、本当に優しい人は身の回りのものを大切にする。優しい人になりたいなら物を大切にしましょう。優しい人と物を大切にすること。それぞれ関係に思いますが、深いつながりと相関関係があります。どちらも大切にあさるという点は共通です。物を大切にする人は丁寧にした、何もさせたい、愛情を持って接したいという気持ちの表れです。つまり、物を大切にすることは超大切にすることと同じです。今は昔に比べ物が安く買えるようになりました。最新の商品が増え、選択肢の幅も広がりました。汚れたら買い替える、壊れたら買い替える、なくなったらまた買えばいいという考え方も違います。もちろん、タオルやハンカチといった単純な商品ならまだ分かります。劣化が早いものなら使用頻度に応じて性能も早くなるでしょう。匂いや汚れがないから不衛生なので正しく買い替えた方がいいでしょう。だからとはいえ、雑物は捨てているわけではありません。物を大切にできない人は人も大切にできません。大切なのは物を大切にする姿勢です。世の中を見てください。優しい人は必ず身の回りのものを大切に扱っているはずです。こまめに汚れを拭き取ったり、定期的にお手入れをしたりなどです。そもそも物を乱暴に扱っている様子は客観的に見て優しい人には見えないでしょう。物を大切に扱う様子は周りに不快感を与えます。あんなふうに自分も大切に扱われそうという不安を与えます。物を大切に扱う態度があるからこそ人も大切に扱います。身の回りのものを大切に扱うようにしましょう。財布、カバン、バッグなどの革製品、文房具、化粧道具、ノートパソコンなどの小物、宝石やアクセサリーなどの装飾品、自宅で愛用している方々に、少しでも長持ちするよう定期的なお手入れを行いましょう。たとえ消耗しやすい衣類であってもできるだけ丁寧に扱いたい。ハンガーにかけたり、洗い方を封じたり、クリーニングに出したりすれば経年劣化を防ぐことができます。ビジネスシューズも水を用意して工具に変えたり、定期的に靴を磨いたりすれば長持ちします。丁寧に扱った分だけ長持ちすれば経済的になり、節約にもつながります。物を大切にする姿勢があると、超大切にする気持ちも強くなります。いつの間にか優しい人になっているようです。物を大切にする。優しい人になる30の方法。その13、優しい人は常に平常心を保っている。優しい人になりたいなら常に平常心のことがないでしょう。平常心とは揺れることのない心理状態のことを言います。つまり、どんなことでも感情に左右される冷静心になることがないということです。私たちは思い通りにならないとき、一時的に理性と自制心を失い、感情的になることがあります。もちろん、直近になることなら感情的になるのもあります。仕事で大失敗を犯したり、大好きな人に変えたりすれば、誰でも取り出すのが普通でしょう。一大事になって、心に余裕がなければ、大きな痛みや深い悲しみに包まれるはずです。自分の人生に影響するような一大事な理性と自制心を失うのも仕方ありません。しかし、問題なのは、些細なトラブルの場合です。些細なトラブルです。感情的になるのは優しい人とはいません。電車が遅れただけで嫌がらせ。嫌なことを言われたくて連続する。相手が小さなミスをしただけです。怒ってしまう。どれもトラブルということの出来事ではありません。感情的になりやすいと一緒に言われては気遣いが増えるでしょう。上司と関係で感情の皮膚が激しいと付き合いにくいと思われても仕方ありません。優しい人になるのは人間関係が統一することになるのです。そこで心の中には平常心です。どんな時も感情を取り出さないようになりましょう。常に冷静で落ち着いたことを保ち、取り出さないよう注意します。電車が遅れても嫌がらせずのんびり待ちましょう。不快なことを言われてもムッとせず冷静な対応を行いましょう。相手が小さなミスをしても怒らず怒らず心よく許しましょう。たとえ不快な出来事があってもできるだけ穏やかな対応を行います。むしろニコニコしながら行うことが理想的です。感情を取り出さないということは感情を取り出しているということ。感情を取り出しているということは成熟者を行うようになるということです。いつも落ち着いている人は優しい人です。常に平常心の心の中で人は変なようになって多くの人から愛されます。平常心は年齢と経験の差別について身についていきますが、その限りではありません。平常心の保つにはやはり積極的な意識が効果的です。常に落ち着いた言動を行っていようと自分の真面目のように言い聞かせましょう。強く意識した方が平常心を保ちやすくなります。もし感情が乱れそうになったら深呼吸をしながら感情を抑えよう。冷静になれと自分に言い聞かせると効果的です。しっかり意識することで感情に左右されない心の心が身についていきます。常に平常心の心の中で。優しい人になる30の方法。その14、優しい人は3つの愛がある。目がない、気がない、心がない。優しい人は愛があります。愛を一言で言っても大きく分けると3種あります。目がない、気がない、心がないです。接客業界でよく使われることですが、優しい人になるためにも欠かせないポイントです。それぞれ同じ意味に思えるかもしれませんが、厳密には異なります。それぞれの内容に対して優しい人になるための配慮をしていきましょう。目がない、とは細かい点まで注意を向けて様子を確認することを言います。相手の様子をきちんと見ないと相手のことも分かりません。細かい点まで注意を向けると相手のことや体の状態を調べるようになります。相手の様子は全て心身の状態を読み取る材料。相手の様子だけとはいえ様々なことが読み取れます。例えば、相手の顔が悪いなら相手が悪いのだろうかと想像できるでしょう。相手が何度も間違いしているなら目がされているのだろうかと察しています。大きな苦労したら睡眠不足なのか、退屈なのだろうかといったことも読み取れるはずです。相手の様子が心身の状態を察することで相手に喜ばれる対応も見えてきます。目がないの後に必要なのは機械です。機械とは自分の立場から見て相手が求めていることを想像して行動を先回りすることを言います。目がないによって読み取れたことがあれば、機械として相手を思いやって気をつけることはないか考えることが大切です。例えば、相手が何度も苦労しているなら風を仕掛けているのかもしれません。衣装をちょっと差し出したり、休憩を流したりすることがあるでしょう。相手が何状況で何をついたら悩むことを変えているのかもしれません。何かあったの？何でも話を聞くよという優しい言葉をかけると相手は心を開いて何か話しているかもしれません。心配。心配とは相手のためのようなこういうことを言います。機械と言いますが、現実には次のような違いがあります。機械は自分の立場から見て気づいた配慮。心配は相手の立場に立って気づいた配慮。心配は相手の立場に立っていることがポイントであり、本人に乗っていることを行います。機械は相手に喜ばれるとはありませんが、心配は必ず相手に喜ばれます。例えば相手の悩むことを聞いたとき、共感や同情をしてあげます。一緒に苦しみを分かち合えば相手は癒されたり元気になったりするでしょう。相手が仕事を頑張りすぎている様子なら無理をしないでという優しい言葉をかけます。タイミングを聞いた人とかけると相手は愛情や優しさを感じてくれるでしょう。目がない、機械、心配の3つはどれも欠かせない人間関係の要素です。優しい人になるためには優しい人になる30の方法、その15、優しい人はできるだけ相手の都合に合わせる。優しい人になるための条件の一つ、それは相手の都合に合わせる習慣です。人間関係では2人で取り決めをする場面があります。2人で何かを決める場面では2人で話し合うことになるでしょう。もちろんビジネスな一定の関心が存在します。取引や不況など他者の明確な条件関係がある場合、他者の不意に合わせる場合に合わせるのが一般的です。円滑な関係を続けるためにも余計な摩擦があってはいけません。取引を流すするためにも他者の不意に合わせる場合に合わせるのはビジネスの慣習であり自然の範囲です。しかし、あくまで日常の範囲ならもう少し自由で簡単な対応を行いたい。例えば、2人で予定や段取りを決める場面です。相手の都合を無視して一方的に自分の都合を押し付けるのはよくありません。強引に自分の都合を押し付けると私や社会感なので人間関係が癒着するでしょう。相手はわがままでしょう、自分勝手でしょう、心の冷たいでしょうという印象を受けがっかりするに違いありません。小さなことかもしれませんが人間関係に摩擦なので苦難の原因になります。優しい人になりたいならできるだけ相手の都合に合わせるようにしましょう。余裕のある人とで相手の都合を優先します。そちらの都合に合わせます。すべてあなたの判断にお任せします。もしご都合が悪くなればいつでもおっしゃってください。どうしても自分に都合があるなら仕方ありませんができるだけ相手の都合に合わせるようにしたい。相手の都合を受ける姿勢があると優しさを表現でき相手から喜ばれるでしょう。たとえ自分の方が高い立場であってもプライベートならできるだけ相手の都合に合わせた方がスムーズです。相手は自分が尊重されていることを実感できるので嬉しい気持ちになるでしょう。自分の都合より相手の都合を優先させた方がまずは小さくなって円満な人間関係が実現します。自分に対する挑戦という考え方をすれば難しい調整であっても前向きな気持ちで頑張りやすくなるでしょう。相手のわがままに応えていくことで自分も成長できます。自分の都合は押し付けずできるだけ相手の都合に合わせるようにする。優しい人になる30の方法、その記録。優しい人は自分に優しい。人に優しくなりたいならまず余裕が必要です。自分のことをいっぱいいっぱいの状態では人に優しくしてもなかなか難しいでしょう。すでに自分が疲れているとき人の優しいことを手伝うのは難しい。嫌な感情的になっているとき人に優しくするのも難しいでしょう。自分が大きな問題を抱えているのに誰かの問題解決を手伝うのは現実を言えるでしょう。余裕があるから人に優しくできるようになります。では余裕を作るためにはどうすればいいのか。 それはまず自分に優しくなることが大切なのです。自分に優しくできない人が人に優しくできるはずがありません。優しい人は自分に優しいのが特徴です。例えば疲れた時です。よくない気持ちになると、もう職場に押したくなりますが、現在を無視して体を起こすのは不健康です。人間はいかにも精神にも限界があります。疲れた時は無理をせず素直に休憩しましょう。自分に優しくすれば体力がスムーズに回復して元気を出せるようになります。日常で何かすることがあったとします。嫌な人までも生活は遅れますが、少なくとも心に余裕があるとは言えない状況でしょう。理性と自制心が失われている時は自分らしくない行動をしやすくなります。物があって壊してしまうかもしれません。人に暴言を吐いて喧嘩に発展してしまうかもしれません。注意が散漫になって仕事のミスも発生しやすくなるでしょう。こうしたことは適度に気分転換をするのがいいでしょう。散歩、ウォーキング、ランニング、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、マッサージ体操、上手に気持ちを落ち着かせることができれば心に余裕がなります。心身が軽くなり人に優しくする余裕も出てくるでしょう。難しい問題を抱えて悩んでいる時があるとします。自分の力で頑張れば解決できるかもしれませんが、思うようにやる時間がかかることもあるでしょう。問題解決に挑戦することもあるかもしれません。こうした時は一人で問題を抱え込まず、プロや専門家に相談するといいでしょう。一人で考えてわからないことでも、プロや専門家に相談するとさらに解決方法を見つけることがあります。まず自分に優しくなること、そして心身ともに余裕をつけることが大切です。自分が優しくいただいたこと、心身に余裕がなります。余裕がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。生活を忙しさで満たすように少しが暇を作っておく方が健全です。結果として人に優しくする余裕も出てくるようになります。無理をせず自分を優しくいただいて余裕を作る。優しい人になる30の方法、その17、気持ちに余裕をするには3つの要素が必要。時間、健康、お金。優しい人になるには気持ちに余裕が必要です。自分に余裕がない状態で人に優しくするのは難しいでしょう。余裕が大きくなるにつれて大丈夫と思える安心感ができます。気持ちに余裕があるからこそ、穏やかなことと余裕がないことで仕事することができます。では、気持ちに余裕をするにはどうすればいいのでしょうか。気持ちに余裕をつけようと思うだけで実現できるなら誰も苦労しません。余裕はあくまで結果であり、結果を生み出す前には原因要素があります。気持ちに余裕をするには3つの要素が必要です。時間、健康、お金です。それぞれ満たしていくことでだんだん気持ちに余裕ができます。時間は全ての人に平等に与えられた資源ですが、使い方はその人次第です。時間は離岸するとする次のような特徴です。1日は24時間ですが、使い方によって何も短くも感じられます。余裕という点で、まず注意したいのは、ギリの行動です。時間ギリで行動するのはよくありません。時間に余裕がないと、焦ったり、嫌がらせして気持ちに余裕がなくなります。ミス、5倍、勘違いも発生しやすくなります。時間の余裕は行動からの帰りだけで生まれやすくなります。例えば、10分前行動です。出勤や待ち合わせの予定より10分前を目安に行動すれば、時間に余裕がなくなります。途中で道に迷ったり、電車が遅れたりしても、軽微な手が嫌がらせなくて済みます。時間がないときに注意したいのは、諦めというわけです。時間がないものは仕方ないという仕事で片付けるのはよくありません。仕事の段取りやスケジュールの立て方を複数すれば、時間的な余裕を作りやすくなるでしょう。時間の余裕は自然と生きるものではなく、追加していくものです。上手な使い方を意識して、少しでも時間の余裕を作り出していきましょう。できるだけ健康的な生活を行っていきましょう。ポイントは食事、運動、睡眠です。バランスの取れた食事、定期的な運動、十分な睡眠を取ることができます。もし、病気にかかっているなら、医療機関を受診して、できるだけ早く治すことができましょう。健康に余裕ができると、気力、体力、精神力が上がり、メンタルも強化されます。体力があれば、集中力も持ち、大切な仕事でも踏ん張りやすくなります。また、疲れた時は無理をせず、素直に休憩しましょう。疲れてから休憩するのではなく、疲れ前に休憩を行っていることが大切です。さらに、心を落ち着かせたいなら、瞑想がおすすめです。瞑想とは、脳内の境地になることです。意識的に自分を忘れ、何も考えない時間を過ごすことで、穏やかな心を取り戻していきます。たった10分の瞑想でも驚くことが良くなります。心身の健康は、生きる上でも大切です。3週間の余裕の中で最も実現が難しいのはお金の余裕かもしれません。何もお金持ちになるというわけではありません。お金の余裕とはいえ、人にプレゼントを贈ったり、食事を贈ったり、通勤の余裕ではありません。お金は精神安定剤という側面もあります。お金は使った時に役立ちますが、持っているだけでも心の安定をもたらす作用があります。収入や貯金が多ければ多いほど、いざとなった時、対処しやすくなるでしょう。無駄遣いをされて節約精神の心がければ、お金がスムーズに貯まりやすくなります。お金の余裕ができると、人にプレゼントを贈ったり、食事を贈ったりなど優しくしやすくなります。優しい人になるには気持ちに余裕をする必要があり、気持ちに余裕をするには時間、健康、お金の余裕が必要です。どういった一つ心がけるのではなく、3つの要素をバランスよく心がけることが大切です。優しい人から余裕があるのではありません。余裕があるから優しい人になります。時間、健康、お金に余裕が出てくると、気持ちに余裕が出てきて自然と優しい人になります。早速、今から時間、健康、お金の余裕を心がけていきましょう。時間、健康、お金の余裕を心がける。優しい人になる30のこと、その18、優しい人は笑顔を絶やさない。優しい人の表情には腹がありません。笑顔です。笑顔ほど優しい雰囲気を出すものはありません。いつもニコニコした笑顔を振りまいていて、軽く笑ったことも何人かあります。ニコニコ笑顔になるだけなら簡単そうに思えるでしょう。確かに笑うだけなら赤ちゃんでも子供でも誰でもできます。もちろん、楽しい時や嬉しい時に笑顔になるなら誰でも簡単にできる。自然と笑顔になって、勝手にした雰囲気になるでしょう。しかし、優しい人が心がけているのはどんな時でも笑顔という点です。楽しい時や嬉しい時だけでなく、そうでない時も笑顔です。例えば、仕事が忙しくて余裕がない時であっても笑顔です。辛くても苦しくてもニコニコしながら仕事をします。悲しいことがあっても明るい表情を心がけます。少しきつい笑顔になることもありますが、意識して笑顔を心がけています。元気なくても何とか元気を出そう、少しでも明るい雰囲気を出そうと心がけも伝わっています。笑顔の良さは大変であっても何とか乗り越えてやろうという気分が伝わっています。これは意外と難しい取り組みです。いつも笑顔でいることはなかなか普通の人にできることではありません。だからこそ、いつもニコニコしている人は正直優しい人になります。驚くべきことに表情と感情には密接な関係があります。暗い表情をしていると暗い気持ちになります。明るい表情をしていると明るい気持ちになります。明るい笑顔になるのではなく、笑顔になります。たとえ暗い気持ちであっても笑顔を心がけているうちに、だんだん明るい感情が湧き上がってきます。優しい人は表情の特徴を知っているので、普段から積極的に笑顔を心がけています。爽やかな笑顔は人を魅了する力がある。いつもニコニコしているので、雰囲気が明るく通用されるように多くの人が集まっています。笑顔になっているうちに協力者が集まり、いつも何か困難も乗り越えているのです。どんな時でも常に笑顔を心がける。優しい人になる30のこと、その19、ムッとした場面こそニコニコしよう。余裕を見せるチャンス。時々、人から変なことを言われることがあります。感情感にされたり、コンプレックスを笑われたりです。変なことを言われたりは理想的ですが、やはり現実の人間関係では必ず存在します。相手もあるのはありません。あるいはなくても、うっかり口にすることがあります。変なことを言われたら、表情が持って反抗的な態度を取ることが多いのではないでしょうか。もちろん、嫌なことを言われたら、ムッとするのは当然のリアクションですが、注意も必要です。ムッとしてしまうと、不穏な空気が流れます。相手はしまった。余計なことを言ってしまったと焦ってどんなにするでしょう。雰囲気が悪くなり、会話が飛び出せない。時には、連滅される可能性もゼロではありません。人によっては、心がけて危険になるなんて嘘が小さいと思うこともあるかもしれません。優しい人になりたいなら、心が正面です。ムッとした場面こそ、ニコニコしましょう。心の中は嫌がらせでもいいので、表情では明るい笑顔を散布します。ムッとした場面でニコニコするのは、なかなか普通の人にはできません。ムッとする場面でニコニコすれば、余裕を見せることができます。相手はこんな時でも笑顔になるなんてすごいと驚くでしょう。ムッとする場面でニコニコすれば、やっぱり大きいので優しさを印象づけられます。不思議なことにニコニコしていると、無駄な気持ちも早く収まります。明るい表情を心がけていると、表情筋からのニコニコの刺激が伝わります。脳は感情がないと判断して、明るい気持ちを流すスイッチを入れるのです。ムッとした場面でニコニコできる人は、プライベートだけでなくビジネスでも活用できます。特に交渉や接触の場面では、大いに力を発揮できるでしょう。たとえ無理やりやっても構いません。引き続き笑顔でもいいので、とにかくニコニコすること。腹が立って、どんなくなったことこそ余裕を見せるチャンスを持ってニコニコしましょう。普段から意識をして心がけてみてください。ムッとした場面でニコニコすることは、感情のコントロールを抑えることになります。脳の働きは、適度な差を与えることで強くなります。自己管理能力を高める意味でも、挑戦の価値があるはずです。最初はなかなかうまくいかないかもしれませんが、諦めず取り組みを続ければ、いずれできるようになります。ムッとした場面こそニコニコして余裕を見せる。優しい人になる30のこと、その20、相手の話を制すれば話が飛んで、点も取れる。相手の話を聞いてれば話が続き、点も続く。会話中、納得できない人と言われることがあります。受け入れない話ができたとき、あなたはどんな答えをしますか。普通は否定したくなるのではないでしょうか。もちろん、契約、効率、取引など、デリケートな場面なら、明確な言い方が必要です。ただ、人との物との行方を左右するため、慎重になる必要があります。金銭の関係していれば、言葉に注意しながら話を進める必要があります。ダメなら、ダメ、無理なら無理と正直に伝えた方が適切です。しかし、話を否定すると、そこで話が中断します。デリケートな場面でないなら、できるだけ話を前向きに受け入れない。ダメです。不可能です。それは無理です。私は同意できない。認めることはできません。それは受け入れない。あなたの考え方は間違っている。また新元がある。話を否定された相手は対して、それ以上話をしたくなるでしょう。話が進まない、この人が何を話しても無駄だと思われ、相手は心を落としてしまうでしょう。冷たい印象があるため、会話のテンションも一気に下がります。話が飛んで、点も止めてしまうのです。優しい人になるためには、受け入れる姿勢を整えたい。できるだけ場面でないなら、できるだけ心の器を大きくして、簡単になっておく方がいいでしょう。完全に同意できなくてもいいのです。100% 同意できなくても、1% でも同意できなら、肯定を返事ができるはずです。確かにそうですね。そういう考え方もありますね。いきなりそうですね。可能性があるかもしれませんね。 まずいかもしれませんね。チャンスがありそうですね。相手の話を受け入れれば心の器が大きい、理解力もあるでしょうと感じてもらえるでしょう。安心した相手はもっと話したいという気持ちになるので、どんどん話が進んでいくはずです。たとえ納得できない意見を言われたとしても、できるだけ受け入れる姿勢から心がけたい。受け入れない考え方ならそのような答え方を心がけてはいかがでしょうか。斬新ですね。珍しい意見ですね。変わった意見ですね。面白い考え方ですね。自然な意味ですね。こうした答え方が一定の理解があることを伝えるため、相手の意見を否定せずに受け入れられます。どんな意見だろうとまず受け入れる姿勢を心がけることです。どんどん話が前に進むことで気分もテンションも上がっていくでしょう。相手の話を受け入れれば話が続きます。そして優しい人になる30の方法、その10時、様々な価値観の受け入れられる人は心が優しい人。優しい人は様々な価値観の受け入れられるような特徴です。もちろんどんな価値観でも無条件に受け入れられるわけではありません。浮気や暴力、人の迷惑になるような行為、意向や反社会的な行為、こうした価値観なら受け入れられないと感じるのも当然でしょう。非常識で反社会的な価値観は人生を破滅に導きます。悪質な価値観としていると自分には悪影響が及ぶ可能性があるため、できるだけ距離を遠ざけましょう。しかし、悪質な価値観でさえなければ簡単になって様々な価値観を受け入れることが大切です。世の中には様々な人がいます。真剣な人もいれば、だらしない人もいます。正しいものを好む人もいれば、古いものを好む人もいます。インド派の人もいれば、アウト派の人もいます。団体旅行を好む人もいれば、個人旅行を好む人もいます。肉食主義者もいれば、菜食主義者もいます。異性愛者だけでなく、同性愛者もいます。結婚が幸せを感じる人もいれば、未婚が幸せを感じる人もいるでしょう。仕事より家族を選ぶ人もいれば、家族より仕事を選ぶ人もいるでしょう。人によって趣味も様々。この世は様々な価値観に溢れているのです。自分に合わない価値観としては、おかしい、受け入れないとする、拒むのはよくありません。自分と価値観のある人だけ受け入れるのは優しい人といないでしょう。特定の価値観だけ受け入れる姿勢では人間関係に偏りがありません。世の中には人種もいません。世の中には多種類の人がいるのですから、価値観も多種です。大切なのは様々な価値観を受け入れるということです。先入観、点々、固定観念をまずできるだけ様々な人を受け入れましょう。変わった趣味を持っている人でも、まだ見せるのではなく、今まま受け入れます。理解しない考え方を算数のではなく、できるだけ受け入れるようにしたい。理解できない価値観なら、まだまだ私の理解力が足りないと、謙遜するくらいないでしょう。理解できない価値観に出会ったら、新しい学びの算数でもあります。今は理解できなくても、以前理解できるようになっています。様々な価値観を受け入れる姿勢を人間関係の腹の状態だけでなく、心の成長につながります。様々な価値観を受け入れ、人付き合いの腹を広げる。優しい人になる30の方法、その順に、相手を介入させるかもしれないことは、言いたくても我慢する。思ったことをストレートに言えばいいとは、ありません。ストレートな人とは、素直に分かりやすい反面、相手を傷つける可能性もあります。たとえ、悪言わなくても、相手を悲しませたり、落ち込ませたりするかもしれません。優しい人になるためには、相手が不快になるようなことを言わないことが大切です。言われたくないことは、誰でも一つに優しさがあるもの。感情、欠点、コンプレックス。劣等感な一つもない人はいません。相手の価値観に立って、言われた時の気持ちを想像しています。相手を不快にさせる発言は、少なければ少ないことに。正直に思ったことでも、相手が傷つくような発言の仕方を通らないでしょう。相手を不快にさせるかもしれない言動は、徹底的に排除していきましょう。例えば、年齢です。年齢を気にしない人もいますが、気にしている人も多いでしょう。特に女性の場合、年齢敏感です。しかし、長い年齢を聞くと、相手を不快にさせるかもしれません。たとえ、年齢を気にしていなくても、デリカシーのない発言に不快感を覚えることもあるはずです。相手の年齢を知りたいなら、ある程度、仲良くなってからしかないでしょう。また、相手の相手に関する話も慎重になっておきたいことです。ポジティブな話ならまだいいですが、ネガティブな話は注意が必要です。肌で決まったけ、私の人は、低い身長、高い身長。こうしたポイントは、相手のことを傷つける可能性があります。相手に関することは、デリケートです。たとえ、相手の相手のコンプレックスを刺激することがあります。自分は、他に気にしていた人とでも、気にしている相手にとっては、ダメージを受けて、心が傷つくでしょう。ただ、ちょっと内容の面に刺さり、嫌なことがあります。完全に失言をするのは、可能であっても、できるだけ心がけたい。相手の立場に立って言われた時の気持ちを想像してみましょう。一瞬でもいいのでこの人とは相手を傷つけないだろうかと考えてみる。客観的に勝する習慣があれば自然の防ぎやすくなります。デリケートな話をするなら相手と十分仲良くなってからないでしょう。信頼関係が結ばれた状態が言いやすい雰囲気になるでしょう。厳しい意見も好意的に受け止めてくれるはずです。相手を不快にさせるかもしれないことは仲良くなるまで控える。優しい人になる30の方法、その13。優しい人は丁寧な名前を教えたら苦情を言う。時々日常では苦情を言いたくなる場面があります。新しかった商品や食料だった。隣の部屋の人がお騒ぎをしてうるさい。注文した料理が間違って出てきた。そんな時どうするかです。優しい人は文句を言わない。優しい人になるためには黙っておこうないと優しい人であってもトラブルに遭遇したときは本当に痛くなります。黙ったままの目にするのはよくありません。やはり迷惑になっていることならきちんと苦情を入れた方がいいでしょう。相手を不快にさせる可能性があったとしても迷惑になっているならやはりきちんと言うことが大切です。この時のポイントです。往々にして苦情を言わないのは腹立っているため厳しい口調になりますです。しかし厳しい口調で苦情を入れるのは優しくありません。またいきなり苦情を言い始めるのも避けた方がいいでしょう。相手は判断の上素直に対応しにくくなります。もしくは強い口調の中で略上される可能性もではありません。厳しい口調で苦情を入れるのは優しい人にふさわしくない態度です。優しい人になりたいなら苦情を言うとき心がけたいことがあります。丁寧な内容です。丁寧な内容を述べてから話し始めれば聞きやすいことになります。少し言いにくいことなんですが、少しお願いしたいことがありまして、改めてお話したいことがありまして、実は少し困っていることがありまして、気分を悪くされたら申し訳ないのですが、いきなり苦情を入れるのではなく丁寧な内容から始めます。すると相手はこれから悪い話が始まるとあるので心の準備ができます。苦情を言っても比較的素直かつ穏便に受け入れてもらいやすくなるのです。丁寧な内容は優しさの表れです。ほんの一言の内容ですが、あるかないかで全く印象が違います。苦情は丁寧な内容から始めた方が優しい印象になります。苦情を言うときはまず丁寧な内容から始める。優しい人になる30の方法、その14。エコヒーとする人は本当に優しい人はいない。特に人は特定の人だけ優しくすることがあります。仲間友人には特別親切にする。好意を寄せる姿勢までは特に丁寧に立ちなる。機会を寄せるくらいでは普段より丁寧に仕事をしている。自分の国の人はやはり特別優しくしたくなるのではないでしょうか。普段より笑顔が増えたり親切になったりお世辞を増やしたりなどです。もちろん普通ではないのです。特別な人は特別な態度で接したくなるのは人間の行動心理として普通にあること。仲間友人と接するときは自然と緊張感のように心の晴れやかに笑顔を増えるでしょう。周りから見ても普通に仲良さそうという程度になるはずです。しかし態度の違いが普通になると別の問題が発生します。エコヒーです。残念ながらエコヒーとする人は本当に優しくはいません。優しさはあっても人を選んだ優しさです。偏りのある苦労であり差別があります。エコヒーは周りから見てすぐバレます。特定の人だけ特別親切に接している様子は違和感があるかに思うもの。この態度がかなり急に優しくなる様子はどうしてもいないでしょう。たとえ優しくされた人であっても人によって態度を大きく変える様子はすっきりした印象を受けるはずです。みんなに優しいわけではないので、とあるため優しくされて嬉しいものを素直に喜べない。特定の人だけ優しくするのは不公平な対応です。中間判断のため人間関係に傷を負んでしまうのです。ここで心がけたいのは労働の接し方です。エコヒーは避けましょう。特定の人だけ優しくなるのではなく、全ての人に対して労働の態度を接するようにしたい。自分に関係がある話に関わらずみんなに優しくすることが大切です。まだ別のように完全に労働の態度はなかなか難しいですが、できるだけ労働に接していきたい。100% は難しくても最善の心がけができるはずです。特定の人だけ優しくではなくみんなに優しくです。エコヒーは避け誰でも労働に優しくする人が優しい人です。エコヒーは避け誰でも労働に優しくする。優しい人になる30の方法、その15。小さな子に幸せを感じる習慣があれば、いつも優しい気持ちになる。あなたが幸せを感じるのはどんなときですか？試験に合格したとき、欲しいものを手に入れたとき、就職活動で内定をもらったとき、初級長官が自転車したとき、好きな人と結ばれたとき、待望の赤ちゃんが生まれたとき、念願のマイコールを手に入れたとき、どれも幸せを感じる瞬間と言えるでしょう。努力や思いが乗れることがあれば、満足感や充実感が得られ大きな幸せを感じるでしょう。もちろん大きな出来事に幸せを感じるのもいいですが、幸せはそれだけではありません。身近な小さなことも幸せの一つです。優しい人になりたいなら、小さなことも幸せを感じる習慣を持つことが大切です。小さな幸せはあなたの周りにたくさん存在します。大きな幸せは有限ですが、小さな幸せは無限にある。身近な小さな幸せについて幸せを感じていきましょう。例えば、美味しい食事ができることです。食事は元気のものです。好きなことに好きなものを食べるのは幸せなこと。美味しい食事を食べるだけで、お腹だけでなく、心も満たされ、パワーが湧いてきます。美味しいものを飲むことも幸せの一つと言えるでしょう。喉の渇きを寄せ、美味しい味わいを楽しめます。心がほっとしてリラックスでき、緊張やストレスがなくなるでしょう。友人と楽しい話ができたことも幸せの一つです。たわいない会話かもしれませんが、楽しい時間を過ごせました。言葉や気持ちのやり取りができて、お互いの理解が深まりました。小さなことですが、十分幸せな瞬間と言えるでしょう。お気に入りの服になれることも幸せの一つです。自分の好きな服を着ることができると、自分の下を表現できます。ウキウキワクワクして明るい気持ちになり、満足感や充実感が得られるでしょう。勉強ができることも幸せの一つです。過去には自由なこともできない時代がありました。このような、兄の経験の時代に出来たり、知識や知恵を学びたりできます。知識や世界観の人だって、豊かな教養を身につけることができます。小さなお金で知識を満たす時間が得られるのですが、幸せなことと言えるでしょう。 それぞれ小さなことですが、幸せの一つです。大きなことや特別な出来事で幸せを感じるのではありません。小さなことや平凡な出来事にも幸せなことについて感じていきましょう。当たり前と思えることであっても、見方を変えると幸せに気づけるはずです。そして素直に嬉しいと、喜び、ありがたいと感謝することです。小さなことにも幸せを感じていくことで、あなたは温かい気持ちにさせてくれます。ポジティブな感情が高まり、気持ちにも余裕が出てきます。小さなことに幸せを感じる習慣があれば、いつも優しい気持ちでいられるのです。小さなことに幸せを感じる習慣を持つ。優しい人になる30のこと、その重力、つまらない冗談のライブの優しさの一つ。つまらない冗談のライブの時、どんな反応をしますか。例えば、意味のわからないよく、自分の親父になる、できない下ネタです。つまらない冗談なら、調べたり、無視したり、黙ったりすることがあるかもしれません。時間がかかるぜ、冗談だったり、全く面白くない喋ったりすると、どこでやっていいのかわかりません。つまらない冗談があると、自分までつまらない人間であるような錯覚を覚えることもあるでしょう。だから、反抗的な気持ちを持って、笑いたくても笑わないように指示する人もいるかもしれません。笑ったくじゃない。あまりにくらない。ここで笑ったら、あまりになる。できない冗談があると、自分の話がされる。徹底的に無視して、つまらない冗談も一体を反省させよう。わざと、ベータなリアクションをして、冗談も一体を困らせようとする人もいるはずです。しかし、そこで待って、冷たい反応をしてしまうと、話が出てしまいます。せっかく話が止まってしまい、まだ雰囲気も悪くなります。ネガティブなリアクションは人間関係に悪い影響があります。当然のリアクションかもしれませんが、優しくない行為と言えるでしょう。優しい人になりたいなら、つまらない冗談でも進んで笑うようにしましょう。どんなことでも受け止めて、きちんと大した方が上手にコミュニケーションができます。相手は悪いなって、つまらない冗談も言ったとは足りません。悪いなら、ユーモアのセンスを少し間違えたのかもしれません。冗談の意味わからないときは、意味わからないと笑えばいいのです。肯定的に相手の冗談を受け止めているので話が続きます。また、こいつような親父でも笑った方がいい。悪いなら、苦しみます。時代遅れです。などと言えば、ひとまず話は前に進むでしょう。たとえ、できない下ネタであっても、笑いながらやめてくださいよと言えば、明るい雰囲気では保てます。ひとまず、ポジティブなリアクションなので、この雰囲気は高まったり、盛り上がったりできます。積極的に笑っていくと、つまらない冗談でも自然と面白く感じてくるようになります。むしろ、つまらない冗談を言われたことこそ、大笑いをするくらいの方がいい。つまらない冗談を笑うと、相手は自分のことが受けていることがあり、安心します。つまらない冗談を笑うのも優しさの一つです。つまらない冗談も進んで笑うようにする。優しい人になる30のこと、その理由なら、特に厳しい意見を言える人こそ、本当に優しい人。優しい人になるためには優しい言葉を心がけましょう。相手が落ち込んでいるならとにかく励ます。相手が嫌なしているならとにかく慰める。相手が絶賛に迷う人がいるならとにかく勇気づける。どんなことでも明るくないように発言の心がけは優しい印象があります。少なくとも悪い印象はありません。優しい言葉をかけることで相手も勇気づけられ明るい気持ちになっていくでしょう。しかし、ここで注意したいことがあります。優しい意見も言うのはいいですが、優しい意見しか言わないのはよくありません。優しい意見しか言わないのは真面目に相手のことを考えていません。優しい意見の発言は無責任でもあります。難しい考えるのは面倒なので思いつきで励ましていいにすみません。無責任に聞いていい言葉でなるのは本当に優しいとは言えないのです。真面目に相手のことを考えるなら厳しい意見も言わなければいけないことがあります。思うときは厳しくてもその厳しさの時はきちんと優しさがあります。本気で説教をするには子供の愛情があるように本気で厳しい意見を言う人も愛情があります。相手は本気で私のことを考えてくれていると感じ、厳しさの時には優しさに気づいてくれるはずです。例えば相手が転職するか悩んでいたとします。単に励ますなら頑張って応援しているよと言えばいいですが、本気で相手のことを考えるなら別の意見も言えるはずです。本当によく考えてね。貯金は大丈夫なの。そんなに社会は甘くないよ。自然と相手を心配することができるでしょう。時は私は反対という厳しい意見も言えるはずです。たとえ言いにくくても本当に大切な人なら厳しい言葉も言いたくなるはずです。友人が会社の上司を喧嘩して会社を辞めようと悩んでいたとします。何に考えるならやめても何とかなると言えばすみません。真面目に相手のことを考えるなら別の意見も言えるはずです。今からでも謝った方がいい。やめたら後悔することになるよ。何に考えて人生を何にしないで。後悔するから思い込まれるな。時はその判断が間違っているという厳しい意見も言えるはずです。真面目に相手のことを考えるなら優しい発言だけでなく厳しい意見も言えるはずです。優しさだけでなく厳しさも愛情表現です。相手は厳しい意見だけでなく本気で考えてくれていると厳しさの方に愛情に気づいてくれるはずです。時に厳しい意見も言える人こそ本当に優しい人なのです。本気で相手のことを考えるなら優しい意見だけではなく優しい人になるためには優秀感が大切です。もちろん何でも優秀は無理があるかもしれません。世の中には絶対優秀な人もあるでしょう。最近の話されたり、人が利用されたりすれば絶対優秀ないと思うこともあるはずです。悪質な行為によって重大な被害があれば絶対優秀ないと思うのも無理はありません。深刻な暴力やいじめ問題など優秀ないことがあるのも事実です。しかし、どんな小さなミスも優秀ないという考え方は窮屈です。絶対優秀ないという考え方は24時間365日中心の話をしているようなものです。常に緊張しないためなかなか落ち着きません。傷やストレスなくて精神的な消耗が激しくなり使いやすくなります。どんな小さなミスも優秀ない考え方は真面目な人や完璧主義者によるため心当たりのある人は注意が必要です。こうした時、心がけたい習慣があります。許す習慣です。人間であるためにミスや失敗もあれば誤解や勘違いもあります。できるだけ心を大きくして許していくことを意識してください。相手のミスで迷惑があっても許す。相手の悪口を言われても人間なら仕方ないと考えて許す。相手が約束を破ってもそういうこともあると考えて許す。相手が仕事でミスをしても自分もそのことを言えないと考えて許す。許す、とにかく許す。許せないようなトラブルがあってもできるだけ心を大きくして許していくように心がけたい。許す範囲が広ければ広いほど優しい人になっていきます。こんなことまで許せなんてすごいと周りの人を驚かせるでしょう。あなたが許していくことで相手との関係を保てるでしょう。許せば許すほどあなたの精神の支配するものがなくなります。余計な笑いもなくなって心が軽くなるのです。許す習慣を意識する。優しい人になる30のこと、その19。人間は完全な生き物と意識するだけで心の上半身が決まる。優しい人になるためには許す習慣が大切です。小さなミスは許せないことでは必須になるばかり。人間関係でトラブルがあってもできるだけ相手を許した方が円滑な人間関係が実現できるでしょう。許す範囲が広くなるほど優しい人となると言われるようになります。しかし、これが簡単そうで難しい。許した気持ちがあってもトラブルの内容が広いとなかなか許せない。みんな、ライブの話してなかなか許せず困ることもあるはずです。反発心や抵抗感があるとなかなか素直になりません。許したくてもなかなか思うようなことをコントロールできないこともあるのではないでしょうか。そんな時、意識したい考え方があります。人間は完全な生き物と意識すればいいのです。世の中に完全な人間は人もいません。どんな人でも感情や欠点があります。度忘れをすることもあれば、ぶっかりミスをすることもあります。誤解もあれば勘違いもある。世の中に優勝は全て完全な生き物。完全な人間はたった人も存在しません。そもそも人間が完全な生き物ですから、完璧な仕事を実現するのは困難です。人間であるためにミスも失敗もないようになるのが自然です。むしろミスもある状態の方が正常です。人間は完全な生き物と意識することで心の上半身が広がります。人間は完全な生き物だから、たまにはミスもあるよね。自然と心が和らいで優しい気持ちが強くなるでしょう。人間は完全な生き物と意識すると上半身が広がります。ストレスやプレッシャーが小さくなって心が軽くなるでしょう。この考え方は自分に対してもプラスに働きます。人間は完全な生き物という考え方を持てば、自分がミスや失敗をしたとき必要以上に自然に進みます。人間ながら仕方ないと思えば落ち込みも強くなります。自分も相手も完璧を求めない姿勢でいると常に穏やかな気持ちになります。自分も他人も優しくなるようです。人間は完全な生き物と意識してミスの上半身を広める。優しい人になる30のこと、その30。人生の経験値を得ることは優しくなることでもある。優しい人になるためには相手の気持ちを理解することが必要です。相手が仕事で失敗をして落ち込んでいるとき、その状況を理解できれば上手に元気づけられるでしょう。相手が病気にかかって苦しんでいるとき、その立場を理解できれば上手になりますでしょう。相手が失恋して悲しんでいるとき、その気持ちを理解できれば上手に勇気づけられるでしょう。相手の気持ちを理解することで接し方がなくなり、結果として優しい人になります。ではどうすれば相手の気持ちを理解できるようになるのか。それは自分が様々な経験を積むことに必要です。自分の分だけ経験を積んでいるからです。仕事で失敗して上司に叱られ落ち込んだ経験、友人と喧嘩をして初期間に困って途方に暮れた経験、病気にかかってなかなか治らず苦しんだ経験、そして失恋をして現実に見られなくて悲しみの存続を味わった経験、どの経験も必要です。自分が経験することは同じ経験をした人の気持ちを理解できるようになること、自分が様々な経験を積むことで具体的にその状況を想像できるようになります。同じ経験をしている人とした時、気持ちを最後まで理解できるようになります。自然と共感や同情をしやすくなるので接し方がなくなります。自分も同じ経験があるよと相手の紹介しながら励ますこともできるでしょう。結果として優しい人になっていくのです。努力に様々な経験を積んでいきましょう。成功だけでなく失敗も経験したい。嬉しいことや楽しいことだけでなく悲しいことや苦しいことも経験したい。人生には無駄な経験は一つもありません。ポジティブ、ネガティブに関係なく全ての経験は悔しくありません。どんな経験も優しい人になるために役立ちます。理解力な行動するだけでなく視野や価値観の広げることもあります。その時は辛くて苦しい出来事であっても人格形成と心の育成になっています。人生の経験値を得ることは優しくなることもあるのです。様々な経験を積んで、いろんな人の気持ちを理解できるようになる。優しい人になる30のこと、まとめ。その1、すでに自分は優しい心を持っていることに気づく。その2、優しさの意味を理解する。その3、対にさせる言動よりまず対にさせる言動を理解する。その4、悪口を言わない。その5、困っている人がいれば積極的に助ける。その6、ギブギブの精神で2回もない親切を心がける。 優しい人になっても甘やかす人にならないようにする。その8、優しさのためのアピールは鍛える。その9、してあげるという表現は鍛えるようにする。その10、丁寧で礼儀正しい態度を整える。その11、大体より態度を整えない心に認識を持てる。その12、物を大切にする。その13、常に礼儀正しいのを整える。その14、目立たない、つまり心の整えを整える。その15、自分の都合は押し付けず、できるだけ相手の都合に合わせるようにする。その16、無理をせず、自分を優しくいたわって余裕をする。その17、時間、健康、お金の余裕を整える。その18、どんな時も常に笑顔を整える。その19、ムッとした場面こそニコニコして余裕を見せる。その20、どんな話でもまず受け入れるようにする。その21、様々な会社の受け入れ、人づきあいの腹を染める。その22、相手を不快にさせるかもしれないことは仲良く何かで鍛える。その23、苦労を言うときはまず丁寧な迷惑から始める。その14、エコヒーキはさて誰でも平等に優しく接する。その15、小さなことに幸せを感じる習慣を持つ。その16、つまらない冗談にも進んで笑うようにする。その17、本気で相手のためを考えるなら優しい意見だけではなく、時に厳しい意見も言う。その18、許す習慣を意識する。その19、人間は不完全な生き物と意識して、ミスの共犯を認める。その30、様々な経験を積んで、良い場所の気持ちを理解できるようになる。